創世記32章を開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。神様の御言葉を待ち望みます。主よ、神様がこの御言葉を通して私たちを生かし成長させてくださることを感謝します。主に感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。
神の使いたちが、ヤコブに現れた。これはラーバンと別れた時のことですね。ラーバンが絶対自分のところに来ないように、そしたらもう殺してしまうと、そのようなことを言ってるんですね。それで、彼は後ろに退くこともできない。前はエサウが待ってるんです。そのことで、その旅でしたね。ニセス。
ヤコブが彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。
この神の陣営マハナイムということはね、二つの陣営という意味なんですよね。だから神の軍隊が、彼が神の軍隊を見たんです。これは何かというとね、神様がこのヤコブを助けるということメッセージです。神様がヤコブを守る、この守ることがラーバンを夢の中でヤコブを触らないように戒めたこともあるんですね。またエサウのことも神様が助けるという意味がこのマハナイムです。三節。
ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。
使者をね、この問題が20年間の問題ですね。それを使者を送りました。四節。
そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに帰留し今までとどまっていました。
五節。
私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせしてあなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。
だからヤコブの今のこう心はね、価値観はお金ですね。お金を送った。そして20年間のその敵になっているそのエサウの心を何か和らげようと、それが贈り物です。6節。
使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。
じゃあこの贈り物を送ったんですけど、400名がね自分に向かってくる。本当に、ヤコブはね、7節。
そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、
だからこれもヤコブのこの観点ですよね、価値観。じゃあ2つのマハナイムを見たんですけど、それを信じることができなかったんですね。じゃあ自分を守るのはこの贈り物、まだ贈り物の中でも400名が来るからね、財産を分割したんですね。2つで分けた。だから1つは失う、1つは守る、残る、そのことですね。8節。
たとえエサウが来て 一つの宿営を打っても残りの一つの宿営は逃れられようと言った、
うん、だから餌を見る、餌が自分のところに向かってくる、その中で、自分の財産をねどう守ればいいか、それだけ考えてるんですね。九節、
そうしてヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、
うん、じゃあその御言葉は後で思い出します。しかし今四百名の環境、本当に危機的な状態ですね。それを彼が現実的にどのように解決しようとするか、それが今日の本文に書いてありますね。出世す、
私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。
出世す、
どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも討ちはしないかと私は彼を恐れているのです。
うん、じゃあ彼を恐れてる。うん、エサウの四百名のその軍隊を恐れてる。だから神様に今祈ってるんですね。中二節。
あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました、
うん、神様の御言葉を次々思い出すんですね、けどまだこのようにするんですよ。中三節、
そのようそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ、
うん、まだ贈り物を選んだ。中四節、
すなわち目ヤギ200頭、親ヤギ20頭、メスジ200頭、オヒツジ20頭、
中六節、
彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った、私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け、
じゃあ距離を置きなさい、このような人間的な考えをするんですね。祈りながら人間的な考え、この財産のことを思い、それを距離を置くようにそのことをやってますね。また作戦も作って言ってるんですね。中八節、
あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エサウに贈る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない、
じゃあ自分は後ろにいると。じゃあ贈り物をもらって、それを、心をなだめるようにね、許してくださいということですね。しかし自分は後ろにいるとそのように言ってるんですね。20節、
そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え、ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもし分からないと思ったからである、
だから贈り物でなだめる、それがヤコブの価値観ですよ。人間が何を一番重要に思うかということがね、緊迫した本当に、今の、ね、状態ですね。四百名が自分を殺すために来る死の危機の時に自分はどのようにするかということが自分の価値観です、彼がこのように思っていたんですね。21節、
それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした、
じゃあこの贈り物が先だったと、ね、聖書は本当に私たちに すべてをよく教えてます。ヤコブの価値観ですね。22節、
しかし彼はその世のうちに起きて二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡を渡った、
うん、このヤコブをヤコブ川を渡ったんですね。23節、
彼らを連れて流れを渡らせ自分の持ち物も渡らせた、
うん、24節、
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した、
うん、じゃあこのように全部を渡して自分は残ったんですね。こんなに利己主義で、本当にヤコブをね、見るんですね。全部失っても自分は逃げる、そのような自己中心利己主義的なヤコブを見ることができるんです。24節、うん、それでようやく格闘したとね。25節、
ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた、
うん、どんなに彼は強いか、それが見えますね。この御使いはね、渡れ、御使いではないんですね。後で見ると主ですね、あなたが渡りなさい、しかし渡りません。そのように固執してもう抵抗するんですね。ヤコブに勝てないことを見たと、ね、それで、このヤコブの腿の使いを外れた。26節、
するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ、
うん、この、夜を通し私を祝福してください、その戦いですよね。27節、
その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。
うん、ヤコブ、役立つ者、他のものを自分のものにする名前ですよね。掴む、役立つする、その名前を持っている人生です。28節、
その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い人と戦って勝ったからだ、
うん、イスラエル、名前を変えてくださいました。桃の使いが外れて彼は神様と勝ったんです。神様は負けてあげたんですね。何の力もない、何の抵抗するその力を失ってからね、逃げる手段もなくなってる。それが神様が見るともう神様だけ頼るものだ、これが神様に勝ったイスラエルだ。イスラエルということはね、神様に勝つんです。しかし神様に勝つためには自分のすべてが、自分の手段方法がなくなることです。人間的な思いが、人間的な手段方法が全部なくなることが神様に勝つことですね。これが祝福なんです。これがイスラエルです。だからもう自分が今までこの贈り物物質を中心にして、それで餌をなだめることができるとそのように思った。けど不安がずっと来るんです。だから神様に祈るんですね。格闘する、相撲する、相撲しながら私を祝福してください、晒せよ、いや私はあなたが祝福するまではあなたは晒せません。結局桃の使いが外れるんです。彼はこの足があれば再出発ができるとそのように思ったんですね。だからもう 全部なくなっても自分一人だけ生きれば、その価値観ですよね。それがヤコブです。自分さえ良ければいいですよ。自分に全て祝福が来るし、そのような価値観を持っているヤコブが、もう逃げる手段がない。相手は馬を持って400名が来るんですね。自分は最後の手段として自分の足を頼った。人間が頼るのは足ですよ。皆さん足の運動をしておかなければならないんですよ。足が崩れると、人々がね、足が崩れると生きることはできないんです。寝たきりになって病気にかかるんです。だから足が重要ですよ。しかしヤコブの足がね、羊飼いをしてたからね、どんなに足が強いんでしょう。けどこれがね、桃の使いが外れる。外れるからもう逃げることはできない。まあ、びっこ引いたとこのように書いてありますね。じゃあ29節。
ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。
じゃあ、あなたの名前を教えてください。じゃあ30節。
そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は彼顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。
神様あったんですね。神様と相撲したんです。それで、その場所ペネール、主の御顔ですね。主の御顔。31節。
彼がペネールを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていた。
この引きずっていった。これが、ね、彼が変えられたということです。32節。
それゆえイスラエル人は今日まで、腿のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人はヤコブの腿のつがい、腰の筋肉を打ったからである。
じゃあそしたら、マルコに行きましょう。マルコ、4章1節から。
イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。
じゃあ群衆をね、船の上で教えられたんですね。それで2節。
イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。
じゃあこのようにね、地道端、また土が薄い岩地、またこの茨地、そのところに落ちた種のことを言ったんですね。そして良い地に落ちたこの種もありました。種ということは神様の御言葉です。8節。
また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍60倍100倍になった。
この良い地に落ちたら、これ種がね、30倍60倍100倍になった。そのことを主が言われました。じゃあ私たちは今こうヤコブのことを読んでました。ヤコブが心がね、 この、ね、硬い、自分の固執があるんです。だからその硬い地には神様が言われてもその御言葉が入れない。あなたが渡れとしても、いや渡りません、私は怖いんです、自分逃げるつもりです。それが硬い岩地なんですよ。そのところでこのヤコブは神様と夜通し相撲をするんですね。そしてこの薄い地ということはね、岩地ですね。この岩地、神様の御言葉を聞く、またマハナイムの軍隊も見るにもかかわらずすぐ恐れるんです。それで自分が考えてるその逃げるそのことだけ考えてるんですね。これが薄い岩地です。種が落ちてね、種が御言葉、彼は祈るんでしょう。神様、あなたが父のもとに帰れと言って帰ります。神様の御言葉も覚えてますよ。覚えてるけど岩地です。この御言葉は固く信じないんですよ。御言葉を持って祈るは祈るんです。約束を握って祈るんですけど恐れるんです。これが私たちの中にもあるその心ですよね。神様の御言葉を信じる、しかし病気をもっと大きく見る、イエス様の打たれた傷によって癒された、いやこの種類は癒すのが難しいかもしれない、あの種類は癒されるかもしれないけど、私が持ってる問題はもっと深い。そのようにね、御言葉を分かってますよ。分かってるけど御言葉が入れない、硬いものがある、自分の固定観念がある。それで御言葉が身を結ぶことができないんです。だからこのまだ3番目の地はね、この茨ですね。茨別の茨の中、茨ということは心配ですよ。この世の心配、彼が心配してたのは何か、お金ですね。自分の財産、また子供たち、妻、それは神様が、神様の計画があって、神様の定められたその土地で彼らを養おうと神様の計画ですよ。しかし自分が心配するんですね。この子供たちや妻たち、また自分の財産、それでこう並べる順番をね、自分が心配した順番通りに並べるんです。明日見るとそれが具体的になるんですけどね。そのように彼の思い、心配、これが茨です。だからまず自分の価値観、ね、その賄賂ですね、賄賂を送った、贈り物を送ったにもかかわらず心配が離れない。だからこの御言葉はね、神様のもとに、この父のもとに帰れ、あなたを祝福する、その祝福の言葉も知ってるんですよ。御言葉を知ってる。しかし御言葉が上に上がらない。茨があるから自分が心配するものがいっぱいある。神様が彼を通してね、なさろうとするその御言葉が30倍60倍100倍にならない。心配があるから、だから自分が最後の手段として考えているのがこの足ですよ。足、 神様が彼と相撲しながらね、彼の桃の使いを外す。逃げることはできなくなる。放棄する。これがね、与一になることよ。私の頼りは主だけです。主が私を生かしてくださらないと、私はもうダメになる。だから主だけ、自分の足を信じる、財産を信じる、もう財産信じても自分はもう余若名人と、ね、相手の思うままよね。どこまで自分を潰すか、私はもう完全に滅びる。神様の大きな計画、神の国を自分を通してね、こう広げようとする。それと、まあ、このヤコブの、アブラハムの子孫ですね、イサクの子孫、ヤコブの子孫、イエス・キリストを送る計画、そのことを信じなかったんですね。信じない。なぜかというと、この環境があんまりにも大きな恐れを与えるから。私たちも、ね、問題がもっと大きくなると問題に集中してしまう。それが茨になる、茨の心になる。だから神様が私たちを祝福するために、まず硬い道端をね、壊すんですよ。耕くんです。それが相撲ですよ。相撲しながらね、自分の最後の手段が外れる。自分は考えるんですよ。私は逃げることもできない。贈り物を送っても余若名が自分に向かってくるし、お金がいくらあっても自分は守れないんだ。それが与一になる、その砕かれる。中にあった固い固定観念、エサウが自分の贈り物によって変わると思ったのに、それじゃない。怒って自分に向かってくる。だから、ね、神様の計画、神様の御言葉を持って祈りながらもね、いろんな心配がある。この世のこと思う。しかし神様の祝福は何か、完全にもう自分が人間的に頼ったもの全部ひっくり返る、粉々にする。農業する人たちを見るとね、土地を耕すんだよ。深く掘って、下のものが上に、上のものが下に、もう全部転覆。自分が考えたことが一つも順番通りにならない。全部ひっくり返。それが与一ですよ。主よ、私の哲学、私の価値観、私のすべてを捨てます。全部あなたしかある。あなたが生かしてくださるって生きる。また神様が私に約束してくださった、私の子孫を通して多くの民族が祝福されると言われました。またあなたがこのペデルに戻るまで私があなたを離れない。その言葉が、ね、今はもうこのその言葉を頼るしかできないのよ。これが与一なんですよ。だからヤコブが今日このように砕かれてるその部分を見ながらね、与一が何か、神様が私たちを祝福するために神様の御言葉を受け入れ、30倍、60倍、100倍になる与一は何か、 道端ではない、岩地でもない、また茨の地でもない、全部ひっくり返る。だからもう主が言われたからね、主の思う通りに委ねることしかない。もう死んでも生きても繁栄しても滅んでも主よあなたしかありません。そのようになったら順番が変わったんですよ。じゃあ、前は贈り物でした。財産を2つで、彼の価値観です、2つで分けて、それも自分の妻子供たちをこう順番並べるんですけど、ラケルが一番後ろよ。自分は一番大切にするもの、そして自分はヤッポクを渡らない、自分は逃げる。しかしこのようにね、全部外れてひっくり返った後ではね、彼がピックピックしながらね、一番先頭に立つ。変わってる、これが与一なんです。主が言われる通り、あなたが先頭になりなさい。いや、嫌です、死にたくありません、全部死んでも財産全部失っても私はまた再出発します。神様の御言葉通りにそれを動くのはね、全部ひっくり返って、もう死ぬことよね。私はキリストと共に十字架につけられました。死ぬことよ、自分が死ぬ、自分を否認する。そうするとキリストが生きて私たちを導いてくださいます。あなたが一番前に立ちます。そのような思いがするんですよ。死んでも私が死ぬ、そのエサウに一番前に立って進んでいく。明日見るんですけどね、これが与一ですよ。主が言われるまま生きる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。